皆さんこんにちは、ペチペチラジオです。このラジオは名島横山の2人が雑談形式でお送りするポッドキャストです。というわけで改めまして名島です。
横山です。
よろしくお願いします。
お兄さん誰ですか？という感じで始まりましたけど、ペチペチラジオ第06回ですけども、
はい、
06回って記念何の記念だよって話なんだけど、ゲストをね呼んで話そうかなと思ったんですよ、
はい、
でゲストですよね、あなた。
はい、改めましてなじまと申します。
イエーイ。でなぜ宮田さんがちょっといないのかなっていうと、まあ、あのね、
はい、
前回の放送で卒業なんですよ彼女。
そうなんですか。
嘘ですけど。で、なんかね授業が遅れてちょっと到着が遅れそうだということで、でもう尺的にね取り始めないとまずいくらいの時間に到着予定なので、もう2人で取っちゃおうよっていうことで始まりましたけど、どうですか。で最初から普通挨拶もさせてしまってどうも申し訳ない。
いやいや。
で名島くんなんですけど、
はい、
あのね、まあ、関係性で言うとゲストとか言っときながら、まあ、素人ですね。
そうですね。
普通のただの僕らの共通の友人という関係にあります。
はい、人生初のラジオです。
イエーイ。ということで、今回はまあ、しばらく僕たち2人後からもしかしたら宮田という感じで進んでいくのかなと思います。最近の話はちょっと今回ゲスト会ということでカットで。はい、それでは本編に参りましょう。どうぞ。はい、ということで改めて本編に入りましたけど、
はい、
なんかラジオって聞いてもらってるんでしたっけ。
はい、聞いております。
めっちゃ敬語だ。めっちゃ敬語だけど、
第00回から。
お、ありがとう。でなんかこの急に本編に入る感じはなんかペチラジの初期の頃を彷彿しますけどね。
はい、
でなんか今回はゲスト会ということでいろいろ名島さんに話をねしてもらいたいと思うんですけど、
はい、
今は何をされてるんですか。
と、私は今大学1年生で、
はい、僕たち宮田と横山2人は専門学校生ですけど、名島さんは大学1年生、
はい、大学1年生です。で学部が物理学科、あ、学部、
はい、
で物理を勉強しております。
物理学科で物理を勉強しております
。
はい、
はい、専門学校と大学ってやっぱ違うんですかね。
よく多分全然違うと思うけど、
まあ、そもそもあれですよね、専門学校は2年間、
うん、
で大学は普通4年間、
うん、
ということで、まあもう10月で、
うん、
うちの大学は2学期制で、
はい、
まあ、春があって、
うん、
夏休みが挟んであって、
うん、
秋がある、
うん、
そこでもう夏休みがちょうどつい先日終わったばっかりで、
うん、
今2学期が始まったばっかりっていう感じの時ですね。
始まったばっかりの時に来てもらったんですけどね。はい、
いやでも大学って本当に夏休み長いんですよね。
何日ぐらい。
もう丸々2ヶ月ぐらいあったんじゃない
ですか、ね、長っ。長いね。
でも他の学部とかだともっと長かったりもしたらしいんですよね。丸々3ヶ月ぐらい。
学科によったりする、変わったりするのね。
そうなんです。うちの大学はちょっとカリキュラムが特殊で、
へえ、大丈夫、バレちゃう。
あ、その、まあ、春と秋で、
うん、
それぞれ3つ期間が分かれていて、
うんうん、
それで ABC ってついてるんですけど、
へえ、バレちゃう。
で、まあ、AB までの授業と、
うん、
ABC 全部やる授業ってのがあって、
うん、
うちの学部は大体 ABC 全部あるんですけど、
うん、
他の学部とかだと AB で全部終わっちゃって、 C 期間何もないみたいな時期があるんですね。
そうなんだ。へえ。なんかうちの学校はもうほぼ高校と同じ感じで、
はい、
もう朝から晩までびっしり授業が詰まってる。で大学生がよく言う空きコマという概念があまりないという、
はい、
多分ね、でも専門学校によっては空きコマがある学校もたくさんあるとは思うんだけど、うちの学校はほぼ、うちの学校のうちの学科はかな、 うん、ほぼ空きコマというものがないので、
はい、あもう授業とかはもうあらかじめ決まってるって感じなんですね、うん、
カリキュラムがびっしり詰まってて でもあの休みが結構多めに取られてるというところで、
大学だと自分で取りたい授業を、
うん、
まあ、必修卒業するために必要な授業とかもあるんですけど、
うん、
あのその他に、まあ、卒業に必要な単位というのがありまして、うん、まあ、その単位が満たされればどの授業を取ってもいいみたいな枠がありまして、
うん、大学は大体そうなんじゃない
の？あ、そうですか。
分かんないけどそうだよね多分。
でまあ私物理なんですけど、
うん、
割と数学の方の授業もたくさん取っちゃったりしてます。
数学好きなの？
そうですね、理系科目は大体好きなんですが、
はあ、
はい、
私はね数学は
そうですよね、
分数かけ分数がちょっと厳しいかなみたいな。
そう、小学生レベルじゃないですか。
でさっき言い忘れたけど、なじまくんも、吹奏楽部出身でいらっしゃいまして、
ね、はい、
で僕はオーボエという楽器を吹奏楽部の時やってまして、
はい、
宮田さんはコントラバスをやってました、
はい、
なじまさんは一体何を？
私もコントラバスをやっておりました。
ああなんともね、この三人楽器やってる人が揃って、
はい、
オーボエ1本コントラバス2本という
かなりニッチな方がかぶる、
知名度的にもさ。
コントラバスって聞いて分かんない人も中にはいらっしゃるかもしれないですよね。
まあその話も結構さ、もう第00回あたりからしてたんだけど、なんかカブトムシとかね、
はい、
バイオリンのでかいやつのでかいやつみたいなね、
はい、まあ、先祖は別なんですけどねっていう話をすると長くなっちゃうんですけど、
いいんだよ、してぜひして。
バイオリンからチェロまでは、まあ、同じ先祖らしいんですよ。
へえ。
でもコントラバスはもともと全然違う楽器で、
あ、そうなの？
もう本当にもっと先祖の時だと2人がかりで弾いてたらしいんですよ、
コントラバス。
はい、1人は端っこに登って、
うん、
上で指を押さえて、
大きさが前より全然でかかったということですか？へえ。
で下で弾くみたいな。
すごい、何それ。
てかそもそも今のコントラバスの形が、
うん、
あのコントラバス自身の音を響かせる構造に見合ってないんですよ。あのぐらいの低音を響かせるためだと昔の時みたいなでかさじゃないと不十分らしいんですけど、
うん、
まあそうですね。
へえ、いきなり知識を披露していただいてい
や、とんでもない。まあ実際そのチェロの倍音を引き立てるためにコントラバスがあるみたいな、
うん、なるほど、
面もあるみたいですね。
へえ、面白いね。で、なんだっけ、何の話してたんですか？コントラバスの話。
コントラバスの話ですね。
で、今は、いや、今はっていうか、まあコントラバス奏者は結構文化祭とかでポップスなんかやるときにベースを
そうですね、
よくやったりする。
はい、私もやってましたね。
今も
はい
やってるんですか？
はい、実は今軽くジャズバンドを組んでいまして、
うん、
まだ実はグループ名が決まってないんですけれども、
うん、
あの高校の頃の知人と、
うん、知人？
知人、友人と
友人と、
あの
俺知人、俺知人
友人、友人、
あ、友人、ありがとう。
で、まあありがたくもベースを続けさせていただいております。う
んうん、コントラバスは持ってないんだよね。
そうですね、コントラバスはさすがにちょっと高くて、でもベースは自分の高校の時に買ったのを今も使っていますね。
うん、どっちが好きなの、コントラバスと？
うーん、うわー、今はベースの方が好きですかね。高校の頃はわりかしコントラバスの方が好きでした。
そうなんですか。
はい、
なんか好きなベーシストみたいな
のは？あ、好きなベーシストはやっぱりあのマーカス・ミラーってご存知ですか？
知らない。
知らないですか？
すいません。
っていう。
で今ね自分で質問振っといてあれだけど、はい、知ってるベーシスト一人もいないなって思って
ああじゃあウェザーリポートとかっていう
なんか聞いたことあるかも。
ですねバードランドとか
はいはいはい
の曲を出した、まあ、ロックバンドがあるんですけど、うん、そこのベーシストのジャコパストリアスっていう方が結構有名でして、でそのジャコパストリアスが、を中心にして作ったビッグバンドがやってる曲が、
うん
まあ、にチキンっていう曲がありまして、
うん、
その曲を今我々は練習しております。
もうチキン
はい
鳥を
ザチキンってやつですね。
うん
ザチキンっていうのはコード進行がわりかし簡単で数個しかなくて、まあ、初心者にも人気だしベテランにも人気だしということで、まあ、初めの取っかかりとしていいんじゃないかなと思って。
ジャズのスタンダードナンバーみたいな。
そうですね、
ところなんですね。
はい。
へえ。ジャズ編成は
編成はと、まあ、私ベースで
ベースと、
アルトサックスが1人い
まして、アルトサックスが1人、うん、
で、ギター1人、
ギター1人、
ドラム1人、
はい、
キーボード1人、
うん、
で最近追加でトランペットが1人。
誰あのイニシャル、イニシャル、
HN です。
マジで入れてよ
あでも今でもあのメンバーはもしかしたらどんどん増えていくかもしれない
んですけど、ね、入りたい
あのぜひよかったら
ちょっと分かった、
はい、
N 君、
N 君です。
はい、理解。
はい、
そうなんだ。
まあみんななかなか忙しくて集まれる時期も限られてくるんですけど、ねね、まあ、いつかは
夢は、
夢はいつかは路上ライブで
夢が路上ライブ
いやちょっと違いますかね。まああのどっか、
まあ、なんかで発表する形を取りたいという、
そうですね、
ことですね。俺もさ、
はい、
一応なんていうか端くれなんでその辺をね学んでる、
はい、
ぜひね撮るか、
はい、
PA かなんかさせてくれるとすごい勉強になって僕は嬉しいですけど、
はい、その時はぜひお声を、
はい、お願いしますでね、まあ、音楽の話ばっかになっちゃったけど、
はい、
他はなんか趣味とかは。
趣味ですか。そうですね、あ、まあ、アニメ漫画ゲームっていうんですかね、いわゆるサブカルチャーってやつですか。今はもうサブじゃないのかもしれないです
かもね
、はい、その辺が好きですかね。
お、
はい、
好きな作品とか。
好きな作品、アニメで言うと、
うん、
アニメ制作会社にシャフトっていうのがありまして、
うん、言葉っとくけど横山は全然アニメのこと知らないんでごめんね、はい、
でそのシャフトの作品が、まあ、私結構好きですね。
どういう作品が主に。
そうですね、最近の有名どころだと魔法少女マドカかマギカ。
あ、聞いたことある、
はい、で物語シリーズ
マミルってやつでしょ
そうですね、マミルあれは社会現象って言っていいんですかね。
いいんじゃない、俺でもだって知ってるもん
結構な人気になってましたよね。
まみるってでしょ、
はい、
宮田はまみったんでしょ第6回にして
なるほど。あ、でもアニメの方でもそれぐらいの正気でいなくなっちゃいました
そういうそういうもん、そういう、はい、そういう宮田まみっちゃった
宮田まみっちゃったでは、まあ、そうですね、あとは日だまりスケッチ。
あ、聞いたことあるよ。
あとさよなら絶望法、あ、絶望先生。
あ、知ってるドラマ化最近してた。
え、そうなんですか。
最近でもないか。あれ、してないっけ絶望先生って
あれを実写化ってなかなかすごいなと思うんですけど、
なんか似た名前だけだったのかなアニメ、
アニメですね。結構アニメ自体は昔ですかね。
ほう、
2010年とかじゃないですか。
そうなの。
はい、
ドラマ CD はあるみたいで
ドラマ CD も多分結構昔に
あ、そうなの、
出たやつだと思います。
2009年って書いてある
で、まあそんなシャフトなんですが、
うん、
夏休みにですね、
うん、
あの窓語り店というところに行ってきまして、
ほう、
まあ、そのシャフトが2015年の9月の時点で40周年を迎えたということで、
うん、
それを記念した展覧会ってやつですね。
展覧会どこで、会場は、
東京ですね。あの実はこの9月にやったんですけど、
うん、
9月にやったのはあのアンコールで、まあ、2015年で40周年だったんで2015年に東京と大阪でやってたんですけど、
うん、
でその、まあ、多分人気だったんでしょうね、
うん、
でそのでアンコールがありまして、
うん、
でその東京のアンコールで行かせていただいたと。
内容は全く同じだったのかな。
多分そうだと思います。ただグッズが新しいのが追加されたみたいなのを聞いてますね。
儲けて
んの多分東京でも大阪でも同じことやったみたいな。でまあその窓語り店っていう名前から分かる人は分かるように、うん、あの魔法少女まどかマギカの窓と物語シリーズの語り
を取って、
窓語り店っていうんですけど、でまあそのシャフトの代表作のであるこの2つを中心にして、
うん、
その他の作品も含めて、
うん、
あのアニメの原画だったりとか、
いいよね、
設定仕様だったりとかを、うん、見て回っていくっていう展覧会なんですね。
でもね、アニメとか全然詳しくないけどさ、
はい、
原画とかさ、
はい、
見るとテンション上がるよね。
そうですね。実は私自身名前からして、
うん、
もしかしてこの2つの作品しか取り扱ってないんじゃないかなって思ってたんですよ。
ああなるほどね。
でも入った時に、うん、あの過去作品のあもう終わっちゃったんでネタバレしちゃうんですけど、
うん、
入った時に壁一面に今までのアニメキャラクターがバーって書いてあって、
おお、
そこが通路になってるんですけど、
うんうん、
もう鳥肌立ちまくりでしたね。
エモいね。でもさ、40年もさ、
はい、
やってるアニメ会社って長いのかな。
多分長いと思いますね。
だってアニメ40年前なんてアニメさ、まあ、あったんだろうけど。え、でもさ、なんていうの、ジャンプの黄金期ぐらいか。いや40年前だと結構あんのか。
そうなんですかね、昔すぎるとあまり詳しいことは話せないんですけど。
いや多分ジャンプ の、はい、あの一番売れてた北斗の拳とかさ、筋肉マンとかドラゴンボールとか、
はい、
あの辺が多分30何年前くらいなんだよね。
あ、
だから
あ、じゃあちょうどアニメ
なんていうか黎明期というか、その辺のに作られた会社なのかなと今勝手に脳内で思ったんだけど。
そうですね、初期の頃はなんか主体で制作するというよりは制作協力で関わってるのが多かったみたいですね、
うんうん、へえ、そうだった、
はい。まあ、シャフトにはある有名な絵の構図っていうのがありまして、
うん、
まあ、シャフドって言われてるんですけど。
え、
シャフでドがあの角度のドになってまして、
うん、
なんか実際この曲げ方したら折れるだろうみたいな首の
あ、なるほど、
角度があるんですけど、
うん、
なんかある画面があったんですよ、
うん、
あの展覧途中に、
うん、
で その画面はあの今までの、
うん、
あのシャフドのがバって流れてくるってい
う。あ、何それさ、自分の会社のなんか、え、それさ、
はい、
例えば2ちゃんとかで、
はい、
なんかあの首の曲がり方ありえねえよなとかって言われてるだけじゃなくて、自分たちでもそれを理解してネタにしちゃってるの。
あ、多分その節があるんじゃないかと。
すごいね。
あと目のアップだったりとか、
うん、
そうなんですよ。あのシャフトの制作するアニメは他のアニメとちょっと違うというか独特っていうか、
うんうんうん、
不思議なものが多いんですよね、
うん、
色使いだったりとか、
うんうん、
実写のものが出てきたりだとか、
ほう、
文字を使った表現をしたりだとか。
文字を使った表現、
うん、
アニメで
なんて言ったらいいんでしょうね。あの物語シリーズで言えば、
うん、
あの一番最初の 化け物語が一番最初の物語シリーズの最初なんですけれど、
うん、
あのタイトルが出るときにあの原作小説なんですよ、
うん、
小説の文がバンって出てきて、
うん、
文字がバラバラバラって落ちてくるんですよ、
うん、
でその中に残った文字でタイトルが出てくるみたいな。
へえ、かっこいいね
そういったなんか面白いギミックがたくさんありまして、
へ
え、あとは映画のパロディだったりとか
ああそうなんだ、意外と
パロディ的な動きっていうんですかね、
うん、
分かる人は面白いみたいな
あ、そういうのおしゃれでいい
のがあって、まあ、個人的にはとても好きな会社ですね。
へえ、シャフド
シャフド
へえ俺もシャフドちょっとこれから使ってみようよ
体を動かさないまま、
うん、
視覚的だな
ラジオだ
もん、はい、後ろに横に首を巻けたまま後ろ向くみたいな、
うん、
分からないです。痛そうですね。
え、何結構さ、それは、
はい、
バカにされてる。
一時期は、うん、この角度無理だろって言われてましたね、やっぱり
まあでもさ、そのこと言ったらさ、
はい、
あのジャンプのさ、ジョジョなんてさ
ジョジョ立ちってやつ
違うじゃん、あれまあああいうことでしょ、要は、まあ
ね、
かっこいいでしょ。
はい、かっこいいんです
じゃあいいと思う。まあ演出方法だよね、一種の、
はい、
まあでもなんか一回、
はい、
あのなんていうの、そのアニメ業界の先生が、
はい、
にちょっと話を聞いたことがあるんだけど、
はい、
なんか今のアニメーターという人は、
はい
はい、あの一枚絵を描くのはすごく上手なんだと、
はい、
で例えばなんかこのアプリとかでさ、
はい、
スマホのアプリとかでなんか可愛い女の子がいっぱい出てきたりするようなやつってあるじゃん、
はい、
あるじゃん。でもあれってカードとかになってんじゃん。
あ、そうですね。
でそういう一枚絵で可愛い女の子をすごい綺麗に描くのはうまいんだって。
あ、
でも
なるほど、
うん、普通あの人間工学が全然理解されてないのが多いってその人はディスってたんだけど、だからなんていうの、よく見るとアニメとかで普通に歩いてるシーンって結構出てこないんだって、
はい、
なんていうの、なんか足が出てなくて、
はい、
腰から上のアップになってて、
はいはい、
ちょっとトントントントン上がり下がりしてるだけで歩いてますよ感を出してたりのをすごいよくやるんだって。でだから意外と、
はい、
アニメの中で一番難しい動きって普通に歩くことなんだって、
はい、
だからあの何て言うの、あのアニメーションの人間を踊らせることは簡単なんだけど、
はい、
あのすごく普通に歩かせることはすごい難しいらしくて、でその辺の話を今思い出したけど、
でも言われてみて納得した気がします。
あ、そう
言われてみれば歩いてるシーンってあんまりないなと思って。
うん、そう。でさらに言うと、
はい、
動物が歩くのってすごく難しいらしくて、なんていうの、デフォルメされた二本足で立っちゃう猫とかはまあ普通あのなんていうのあれなんだけど、
はい、
ゾウとかさ、キリンとかなんかああいうのがちゃんと歩いてるシーンって、
はい、
アニメにほぼ出てこないらしいんだって。らしいんだって、らしいんだってってちょっと変だけど。
そうですね、直近ので思い出させれるのだと CG 使ってたりしてますね。
あ、
そういうのだと多分難しいんですかね。
そうなんじゃない
か。でもやっぱアニメって、まあ、いわばパラパラ漫画みたいなものじゃないですか。
そうね、
やっぱそのトレースっていうんですか、
うん、
あの 1フレーム前の
そうそう
そうをちょっとずらして描くみたいな。
そうそうそう、
あそこで歩くのって表現するのもまた難しい、
ね、難しいと思うんだよ ね。それこそ関節の動きとかを理解しないと難しいということなんじゃない、
はい、そうですね、人間の関節とかって、
うん、
そうそう学ばないです
もんね。そうだよね、だから要はあの 2年間専門学校で学んで、はい、アニメーターになる人とかが今多いわけじゃない。
そうですよ、ね、
だからその中でやっぱりそこまでなんていうの学ぶっていうのはすごい難しいことらしくて、でアニメだとさ納期とかも1週間ごとにあるから、はい、大変なんだと思うんだけど、ね、っていう話をちょっと聞いたことが あるよ
それ関連で思い出したんですけど、
うん、
関連してるか分かんないですけど、
うん、
あのシャフトにちょっと逸話がありまして、
うん、
あのちょっとどの作品かすいません忘れちゃったんですけど、うん、あの連載してる漫画だったんですよ、
うん、
連載してる漫画でその連載されたのが発表された3日後にその週刊誌に載ってた内容のアニメにしたっていう逸話があるんですよ。
すご
い。一体どんだけ頑張ったんだっていう
3日で
3日らしいです。
それ絶対三徹だよ。
多分一睡もできなかった
でしょうね。三徹だよ絶対それ。
はい、もうマジかよって思いましたよね。
すごいね。
はい、そういう逸話がちょいちょいあったりしますね、シャフトには。あ、でちょっと戻るんですけど、
うん、
あの歩くのとは別に走るのってどうなんですかね。
どうなんだろうね。
あの走るのは逆によく見るんですよ。
あ、そう。
オープニングやらエンディングやら
やたら走るんですよ。あ、でも例えば、はい、走るっていうのは歩くよりこのなんていうの、足の切り替えが早いから、
あ、
なんていうの、
あ、なるほど、
この足が揃って、
はい、
軸足より前に出て、
はい、
でその足よりがまた揃って、まあ、揃わないところもあるんじゃないか分かんないけど、なんか要はコマ数的にもうスピード感があるから割と楽だったりするのかもね、分かんないけ
ど。
でも例えばさ、なんかアニメとかだとさ、この走ってるのをデフォルメでさ、このなんかぐるぐるぐるみたいなのでさ、
そうですね、
やったりなんか
ちょっとドラえもんチックな。
そうそうそうそう、ああいう楽の仕方とかもあるけど、
ね、はい、そうですね、まあ、今期もシャフトはアニメを作っているらしくて、
うん、
多分これが放送される頃にはやってるんじゃないかと思うんですが、
うん、
あの
うわ、それ何、俺の編集をなんか。
いや多分もうあの3日もしないうちにやると
思う。俺編集俺そんな早く編集しろって感じ。何その、別に頑張るけど、
はい、いやそんな、すいません。3月のライオンっていう、
うん、聞いたことあるよ。あれ、
NHK
かなんかでやるんだ
っけ。そうですね、
うん、
シャフトの作品が NHK にやるのかってちょっとびっくりしたんですけど、
NHK 最近攻めてるよね。
そうですよね、あの
ラブライブとかさ、
はい、
放送したりしてたよね。
してましたね。
見てないけど
他は軽音とか、
あ、マジで、
はい、あの日常っていうアニメもやってましたね。
ギャグ漫画のや
つ、ね、はい、で今回の3月のライオンは将棋のお話らしくて、将棋の作品って難しくないですかっていうのも
23
あの棋譜っていうか基盤、
うん、
あの金玉盤に書いてある将棋の駒の配置だったりとかもちゃんと考えないといけないですよね。
え、どういうこと。
え、っていうかそのなんていうんですかね、あの緊迫してる試合のシーンがあったりした時に、
うん、
あの駒が
駒が
めっちゃ適当な布陣だったら
え、どういうこと、何それ。
え、
あ、分かった分かった、うん、なんていうの、あのすごい、
はい、
なんか追い詰められてるシーンとかで、なんかいやガバガバの王手ですよねみたいな、
そういうこと
ので、あのツッコミ来るじゃんみたいなことね、はい、なるほどなるほど、は
い、そういうの大変なんじゃないのかなと思って
参りましたって言ってんのにあれ抜ける事故あるよねみたいなのとか、よく見たら二歩だぞみたいな。
過去に将棋の作品って言ったら
八幡ダイバ
ー、八幡ダイバー
っていう、八幡ダイバーっていうの、まあ漫画原作かな、
はい、
のやつが前ドラマ化されてて、
はい、
あったけど、
はい、
見てないけどあったなと思った。あでも似たようなのだと光の碁とか、
そうですね、光の碁、
あのなんていうの、あの辺すごいよね。だってさ、
はい、
だって囲碁してるだけですよね
光の碁は確かちゃんと棋譜も考えられてたらしい
ですよね。あ、そう、
はい、
すごいよね。
そこが大変そうだなと思って、まあ、もしちゃんと写すのであれば、あのなんか偉そうなこと言っておきながら原作読んでないのであ
、そう、楽しみだなって感じ
はい、もう原作がそこまでどこまで書いてるのかちょっと知らないので何とも言えないんですけど、
最近なんか見たアニメとかで印象深かったのって何か、
はい、最近見たアニメ、そうですね、その今月からあの秋のアニメが始まりまして、
はい、
で最近今一番最近見たやつが、うん、www.working っていう
アニメなんです
か。アニメですね
サイト名か
ワーキングっていう元のやつがありまして、アニメがありまして、それの
続編、まあ、
スピンオフ
スピンオフ、
ね、作品なんですけど、ちょっとマニアックでしょ
え、なに、秋アニメ
はい、そうです、最近1話をやりましたね。最近っていうか、はい、
俺おとといユーリオンアイスの1話見たよ。
あー、それまだ見てないですね、ちょっと授業が忙しくて。
あ、撮った、
撮ってはあります。
オッケーオッケ
ー、帰ったら見ます。あれですよね、
めっちゃよかった、3回ぐらい見ちゃった。
アイススケートの
そう
アニメですよね。
そう、第04回ぐらいで多分ね、なんかその話した気がする。楽しみだなっていう話をあ、そう、その楽しみだなっていう話の中で、
はい、
君の名はを楽しみだなって言ってたんだけど、
はい、
見たんだよね。
はい、見ました。
どうですかね。
あ、お、
まあ好きか嫌いで言うと
好きですね。
あ、好きか嫌いって言うと好き、
は
い、
あ、ネタバレとかって大丈夫なんですか。これは
ネタバレします。
嫌な人は
嫌な人はということで、
はい、まあ、あのまさかの時間移動ものだったじゃないですか。
うん、
個人的に時間移動もの大好きなんですよ。
あ、そうなの。
はい。なんていうか、まあ理系の人間がこんなこと言ってどうなのかっていう感じもあるんですけど。ちょっとあの時間移動とか。
だってその理系のやつの人がだってああいう理論とかよく言うじゃん。
そうです、
ね。カオス理論とかさ、タイムパラドックスとかさ。
そうですね。エキゾチック物質とかですね。
エキゾチックジャパンとか。
それはちょっと
郷ひろみ。
エキゾチック物質といえばノーベル。
いいよ。その話は。
すいません。話すと長くなっちゃう。君の名はですね。はい。そうですね。まあなんといっても神木くんの演技が。
ほう。
良かったですね。
うん、
あの神木隆之介さんはもともと声優ではないでしたっけ？
俳優で
ですよね。
でも ジブリのあのなんだっけ、ボーとかやってたけどね。千と千尋の神隠しの夏木マリの子供。
あ、めっちゃちっちゃい頃からもうやってたんですね。
そうだ
ね。うん、ああ、まあ道理でうまいなと思って、あ、特にあの入れ替わった後の。
あの分かる、女子高生、
はい、
なんか、ね、なんか2個3個、
はい、
なんていうの、演技のさ、あれがかぶってるっていうか、
はい、
要はまず滝くん役の演技をしてる、
はい、
でその入れ替わった水葉ちゃんのモノマネをしつつ、
はい
はい、滝くんの声で喋るみたいな、なんか二重三重のややこしい感じの演技でね。
そうですね、
難しそうだよね。
まあでもその時のあの滝くんの、うん、様子がとても可愛らしくて、
そう思った。だってなんか本当にあの仲良くしてる二人にさ、お前今日可愛くねみたいなの言われてて、
ね、言われてましたね。男の私でもちょっとキュンときちゃいましたね。
その演技とかじゃなくてストーリー的には どう？
あ、ストーリー的にですか、うん、あ、なんかちょっとチラチラと周りの感想を聞いてみると、うん、難しかったけど良かったっていうのが多かった気がしましたね。
難しい？
なんか、はい、そう、難しかったらしいんですよ。
あれかな、この滝くんはどの時間軸の滝くんで、はい、三沢ちゃんはどの時間軸の三花ちゃんなんだろうみたいな話かな。一回さ、あの、はい、2年前の三沢ちゃんが会いに行くシーンがあるじゃん。
そうですね、
あの辺かな、わかんないけど、どこが難しかったとこあるかな。
まあ、個人的には割とすんなり入ってきた方なんですけど、うん、どうなんでしょう、あんまり見慣れてない方だと場面展開が激しいと、
まあ確かに早かったよね。
今どうなってるんだろうってなっちゃうのかなとは思いましたね、うんうん、
あ、確かに全体的な流れは確かに早かったよね、
はい。でも、まあ、あの尺で、あの流れはとても良かったんじゃないかなと、ね、思いますけどね。あの伏線が
うん、
いっぱいあるじゃないですかいっぱいっていうか
、うん、伏線、うん、
まあ
組紐とか、
そうですね、まあ、どの物語も伏線っていうのは、まあ、あるものなんでしょうけどああいう伏線が最後の最後でバーって回収されていくのが、まあ、個人的にとても大好きで、
うん、最後ハッピーエンドだったしね。
はい、
新海誠の他の作品って見たことある？
秒速5センチメートルは見たことありますね。琴ノ葉の庭はまだ
見てない。
見てないです。あとありましたっけ？
いろいろあるけど、星の声とか、星を追う子供とかで、新海誠監督、はい、俺は、
はい、
星を追う子供を、あ、まず、
はい、
あの話題になった秒速を見たんですよ、
はい。
でその後に、あ、多分同じ時に借りたのかな。で琴ノ葉の庭を見て、
はい、
その後に星を追う子供っていうのを見たんだけど、
はい、
なんていうかな、秒速で一気にさ話題になったじゃん
そうですね、私も秒速から入りました。
秒速どうだった？
本当にこれは個人的な意見なんですけど、うん、あんまり好きじゃないエンドでした
ね。あ、エンドがね、
はい、あの全体の話としては、話というか、まあ、絵とかも
綺麗。てか話ってほぼ、はい、ね、進んでないというか、はい、なんか簡潔にしなさいって言われたら、
はい、
ね、なんか3行ぐらいで終わりそうな感じの、
そうですね、
まあ、内容じゃなくて、あれはなんていうかな、演出というか、
はい、
そのいちいちなんていうか深いことを言うモノローグとかが刺さるというか、
はい、
まあ、刺さるというか誤解を恐れずに言うなら、はい、キモいというかね、なんというか、はい、そんな感じ。なんか前あの新海誠と NHK の番組で、はい、あのなんとか小説家のなんとかさんが対談してる番組があったんだけど、
はい、
その小説家の人が秒速5センチメートルを見た感想で、
はい、
あのほら男の子と女の子がさ、最初ちょっと遠くになっちゃうじゃん。
そうですね、
その時にあの雪が降っちゃうんだよね、
はい、
あの待ち合わせしてるんだけど、
はい、
その時にあのなんだっけな、時間が明確な悪意を持って僕たちを話そうとしてるんじゃないかみたいなモノログがあって、それが刺さったとかって言ってたんだけど、
はい、
そういうこといちいちなんかさ言うじゃん
そうでしたね。
で新海誠作品の特徴としてモノローグの多さというのは非常に語るべきところなんですよ
モノローグ、あ
ー、めちゃくちゃ、てかモノローグで会話してるみたいな
秒速5センチメートルはそんな感じでしたかね。
そうだよね、
は
い、で最後もう山崎まさよしの曲がかかってなんかパッパッパッパッパッってカメラワークが移り変わって、 泣けって感じの
涙を誘う演出でしたね、あれは。
そうで、なんかよく言われる、あのなんか最初にさ、
はい、
電車でこの遮られたさやつがさ、今回本当にあの踏切のところでさ電車で遮られるみたいなね、
はい、
なんかその辺のなんかちょっとうんなんか恥ずかしくて普通の人がやらないような感じの演出とかをよくやったりしてて、
はい、
しててって、これはバカにしてるわけじゃなくて
そうですね、あの特徴として
うんモノローグが多いっていうか、その対談の中でも、
はい、
新海誠のなんかその意見っていうのは新海誠にも届いてるわけよ。
ああそうなんです
ね、うん、いやアニメーションでモノローグを使うなんてアニメーションの意味がないとかって言われてたでもなんかそれでもやっぱりなんていうかモノローグで語るところ、なんか今回の君の名はで、
はい、
なんかブワッてさ鳥肌立つところって結構モノローグのところが多くて、
あ
なんか忘れちゃダメだとかなんか忘れたくないのにとかって言ってる、はい、あそことかもさ予告編ってか予告編の言葉ほとんどモノローグじゃんあの日星を見た日とかさ、
はい、
ただひたすらに綺麗だったとかって言ってさ、ラッドウィンプスのジャガジャガが始まって
、
はい、アニメオープニングあったよね。
そうですね、オープニングありましたね。なんかあれ合計3曲でしたっけ
途中で入ってくるやつ、
オープニングと劇中歌と鳥、
鳥
鳥っていうか、
ああ締めのやつ、
はい、
へえ、なんかすごかったね他に何か
そうですね、
気になったところとかない？気になったところさあの映画結構あるけど、だから今さいろいろさ、
はい、
話題になってんじゃん、なんか変な細かいところすごいさなんていうの、例えばあの糸守に滝くんが着いた時に、
はい、
なんか今まで書いてたメモがブワッて消えたりそれじゃん、あの辺とか、ね、なんでだよとか、あとなんか鉄オタの人がその滝くんが使ってる電車が総武線なのに、
はい、
なんか違う駅の音がするとかってなんか
すごいですね、
まあ、ネタついも含んでると思うんだけど、はい、そういうところいろいろ話題になってて
そこまで、まあそうですね、もう本当になんか他の作品のその時間移動系のを考えて言うならば、
うん、
そうですね、あの流星群を防ぐ、
うん、
あまあいいのか流星群にあの何町でしたっけ、
何町、
あの町の名前何でしたっけ、
糸森
町に隕石が落ちて、
うん、
で女の子が死んじゃうんですけど、
うん、
まあ、それを防ぐじゃないですか、
うん、
そこで防いだことによって、
あや、うん、タイムパラドックスのやつね、
そうですよ、そうです、あのバタフライエフェクトとかも言うのかもしれないですけど、
あ
の、
うんうん、
そこの絵によってまた未来がちょっと変わって結局、うん、
あれあ
撮ってる
あれ誰ですか、お姉さん
え、
お姉さん誰ですか、
宮田ですこんにちは、
こんにちは、
え、はい、こんにちは
宮田さん来ました、
申し訳ございません、え、待って、録音してる、
してるよ、
は、あ、やべ、はとか言っちゃった
ちょっと今、君の名はの話してるからしばらく黙ってて、
なんで入っていいよって言
あここリバーブかけ、リバーブかけよう、
お疲れですね、ここで大丈夫かな、入るとか、その点で、まあそこを防いだだけで、
うん、
あの今までその普通に過ごしてきた
ル
ートが確立できるのかっていう、その何て言うんですかね、
ちょっと今遮っちゃったから分かるように、
はい、
どこが変なのかを説明して、
まあ、もう一回言うと、糸守町に隕石が落ちて、
うん、
ヒロインが死んじゃう、
うん、
それを防ぐために、
うん、
あの何て言うんですか、滝くんがあの頑張る、
うん、
で、まあ、結果として、まあ、隕石の 隕石は回避できたんですけど、その隕石を回避するじゃないですか。でするとなんていうんですかね、
ミツハちゃんが死なないから、はい、タキ君が過去に戻る理由がなくなるということだよね。
そうですね。でそまあ理屈こねるとこうなっちゃいますよね。
わ、
ま
あ、かんないけど、はい、戻る理由としては、
はい、
ただ純粋に口噛み酒飲みたいっていう理由。
口噛み酒の噂を聞きつけて。なるほど。
純粋に口噛み酒を飲みたいという一心で、そしたらワープしちゃう。
なるほど。
宮田さん空気だから大丈夫。
だって黙ってろって
言ってた。宮田さん君の名は見た？
見ました。
どうだった？
どうだった？あの
よかった。あ、まずね、みんなに好きか嫌いかって言うと、
あ、好きでした。
お、
はい、
大丈夫、2人とも好きだっていう感じで話した。
オフモードなんですけど。1時間ぐらい話してるんでしょ、だって。
あ、意外と。
そうだね。まあ1時間も話してないか、50分、あ、1時間ぐらいだろ。
緊張してましたけど
割と大丈夫で
し。話してみれば。
で、新海誠の背景の綺麗さ、
はい、そうですね、
ね、すごくないかい、あれ。てか秒速の時からすごかったけど、
はい、今回で言ったら一番最初の流星が落ちてくるシーンですか。
あ、それもさ、いろいろ言われてるよね、あのさ。あ、
そうですか。
割れてない方が本当は落ち
る。そうそうそう。
あ、
てか割れてるのがそっから見える、糸守から見えてたじゃん、割れてんのが、はい、そしたら糸守に落ちるわけないよねって言われ、
あ、なるほど。
とかね、言われてた。
もっと遠いところよ。
そうそうそう、
なるほど。
割れてんのが糸守から見えてんだったら
物理法則ガムシですね。
そう、いいんだよそれ。そこがいいんだよあれは。
ファンタジーですかね。
はい、
なんで入れ替わるのと同じだからね。
そうですね、無粋ですね。
そう、そこがいいね。
はい、
なんで羊の肉臭いじゃんって。そこがいいんだよ。同じですよね。
そうですね、
そこがいいんだよ。三村みたいになっちゃう。そこがいいんだよ。
なんか私はアニメ見るときとかあんまりなんかそういう風に解析的に見ないので
、うん、
なんか
流れとしては普通の人はそうだと思うというか、それがそれが楽しい見方だよね。
何も考えないで見るのが一番だ。
でも後でそう言われて、ああ言われてみればってなることの方が多いですかね。
それ聞くからもう一回見たくなるんだよな。
あ、リピーターが
すごいもんね、リピーターね。
すごかったらしいですよね、興行収入と言いますか。
100億ぐらい。
何か何超えたんでしたっけ。
ポニョ
ってすごかった。なんか5
位以内とかじゃなかったっけ。
てかなんか邦画の、
はい、
なんていうんだ、興行収入ランキング10位以内に入ったみたいな、歴代の
ジブリに次いでみたいなやつ。
すげえ。
千と千尋が1位なんだっけ。
ああ、千と千尋はすごかったな。
おい、あ、千と千尋は映画館では見てなかったですね、俺は。
俺見たな。
見たわ。顔なしが怖かった。さすがに顔なしが怖かった。
なんか浅いよ。
ちっちゃい頃、違うんだよ。ちっちゃい頃、白塗りの人がすごく嫌いで、顔面白い人すごい嫌いで。
ああ。
ピエロ教授。だからなんかバカ殿とかもすごい怖
い。じゃあデヴィ夫人とかすごい嫌い。
デヴィ夫人その頃ちょっと認識してなかったん
だけど。あ、そうか。
そう、なんか、そう、バカ殿とか、なんか顔に何かある人すごい、なんか
顔に
化粧が濃いっていう、
何もない人の方が怖い。顔に
のっぺらぼうみたいな
のがすごい怖かった。
はあ、
何の話だ。
千と千尋。千と千尋とかも背景すごいけどね、
あの時代でね。
そうですよね、今見ても普通に面白いっていうか楽しめますよね、
うん、てか見るべきところが多すぎる、千と千尋は、
うん、
で、俺、君の名はを見て思っ ったことではないんだけど、はい、思ったことではないんだけどっていうか、君の名を見て、
はい、
なんていうか再認識というかそういう例をしたという感じなんだけど、
はい、
なんかアニメーションってさ、なんかなんていうかな、実写映画よりもなんか下に見られがちじゃないですか、はい、
あ
黒澤明とかそういうの、スピルバーグとかと比べて、
はい、
やっぱりどんなにスタジオジブリがすごくても なんていうのあの辺を超えることはできないんじゃないのかなみたいなのが、なんか、うん、なんていうか偏見としてあるじゃない、
はい、
アニメーションというものに対して、
はい、
でなんか それで思ったのは、でも待ってよって思ったのよ、ね、でなんていうので、映画って総合芸術って言われてるのは、
はい、
カメラの技術があり、照明の技術があり、演技という演劇の要素があり、
はい、
あとは脚本でとか、そういういろんな要素が組み合わさって、
はい、
映画という一つの作品になるという総合芸術だと言われているゆえんだと思うんだけど、
はい、
なんかその中で新海誠って全部多分自分でやりたい人なんだよね。
あ、
その画面全てを自分でコントロールしたいというか、
はいはいはい、
でアニメは背景、なんか映画って実物のものを使うから、いいロケーションなかったらそこで終わりだよね、うん、終わりか、ね、まあ、大道具が頑張るかじゃん、
はい、
だけどアニメっていくらでも作れるでしょ、自分で。
そうですね、無限、ある意味無限の世界です、
本当に無限の世界だよね、
CG 使ったりね
とか、はい、でさらにはいい、このキャラがいいんだよねって思っても、俳優が自分の思ってる人が一人もいない場合ってあるじゃない。
そうですね、
でそれすらも自分でデザインできるわけだよね。
そうですね、
自分の理想
通りに、そう、
はい、
前の歌、上手い下手はあるからねとか、自分でもうこの主人公だっつってデザインできるわけじゃないですか、
はい、
であと光の当て具合、こんなのもうさ同じですよね、背景も自分で描けちゃうんだからコントロールできるよね、はい
は
い、でカメラの技術なんかなくったって欲しいシーン描けば一発ですよね、
はい、
でさらには天候とか、もう本当あらゆるものをコントロールできる世界だと思うのね。だから本当に なんていうかな、その監督が、
はい、
まあ、どこまで最後まで本当に1から10まで携わりたい人なら、もう何十年かけてでも作れるものだと思うの。納期があればね、うん、なければ。その中でなんか本当に新海誠って、もう最初自主制作映画でやってた人だから、全部多分自分でやりたい人なんだよね。だからそのこのシーンの光はここから当てるんだとか、この影はここまでなんだとか、このグラデーションなんだとか、なんか本当に全てをコントロールできるという意味では、むしろ実写映画よりもすごいんじゃないかなと思いました。
なるほど
で、なんか俺もさ、あの専門学校でドラマとか撮るわけ、
はい、
で監督とかいう役割もやったりするけど、一度もうまくいったことないのよ照明も、まあ、カメラも、
はい、
まあ、俳優もなんかそんな上手い人とかも揃えられないからさ、
うん、
もうすげえ難しいのよ、
うん、
でだから そういった部分でなんかその頭にの中にあるものを表現する手段として、アニメーションって実は一番最適解なんじゃないのかなというところはありました。
確かにそうですね一種の一つの世界の神様みたいな
感じ。
そうねあー、なるほど
っていうのを思ったこれからさ、声すらさ自分で作れるようになってきてるじゃないですか今。
あ、
やばい一人じゃなくなっちゃう。今声優はさ、まだ人間がやってるけど、
はい、音声合成ソフトみたいな。
そうそうそう
今はまだ拙い感じですけどね、
うん、
そのうちもしかしたら全部いろんな人の声サンプリングして もう強弱とかも、
まあ今でもなんか頑張れば忘れちゃダメなのに
昔の初音ミクとか聞くと今の初音ミクかなり滑らかになってるから、もう分かんないよ。
あの日星を見た日
感情がなくなっちゃう。
ただひたすらに美しかった
なんか怖いですね
それそんな感じで、
はい、でもそれはある意味あれですよね、なんて言うんでしょう、人工知能っていうか、
うん、
ロボットはどこまで人間に近づけるかみたいな問題にも
不気味の谷問題みたいな
CG はすごくもう人間にかなり近づいてる感じはありますけどね。
そうねいやせっかく宮田さん来たから宮田さんの話をちょっと聞きたい
何も思いつかないな。何の何の
話、君の名前の話をしてた。
君の名前の話してたんですか。なんだろうな、なんかすごく思ったのが、
うん、
そのまあ滝くんと三葉が入れ替わった時の、
うん、
そのなんか男の子と女の子の入
れ替わりその話さっきしたしたよね。
しましたね。
ラジオくんがして
じゃあもういいっす大丈夫っす
あじゃあちょっともうちょっと戻ってアニメの話
まあちょっと君の名の話をもうちょっとしようよ。
あそう
だって脚本的にはどうよストーリー。あ、そうです。なじまにもしたけど、新海誠の他の作品って見たこと？
秒速と、
うん、
空の向こう、
約束の場所、あ、はいはい、
は
あの高い塔のやつ。
あ、そうですね。うん、その2つは見たことあって、琴の葉の庭がちょっとなんか、
うん、
あの畑元博さんの MV でしか見たことなくて、
レインだよね。
なんかカバーしたやつ、
うん、
それしか見たことなくて、
うん、
絵が綺麗だし、今君の名はがやっぱ来てるから他の作品も見てみたいなと思って、それは見たいなと思ってます。
琴の葉の庭は結構
良かった。
良かったっていうか、なんていうか、新海誠ジルが
ジル
言い方
すごい入ってるかな。
はでもモノローグが多いんですかやっぱり
モノローグ多いよね基本モノローグ。なんか琴の葉の庭の中ではなんていうか、はい、雨がすごいなんていうかキーになってて、で雨の描き方がすごいいいですね。
あ
そのなんていうか、あそうね、そういえばなんかそのさっき言ったさ NHK の対談でも言ってたんだけど、
はい、
なんかスタジオジブリは主人公の感情が荒ぶると風がブワッてなるじゃないですか。髪が逆らったり、風の表現っていうのはすごいよくスタジオジブリやるんだけど、
はい、
新海誠は感情の表現を天候と影でやるんだよね。てかやるって言ってたその、まあ、簡単に言うと怒ってる時にもすんげー土砂降りとか雷がピカピカッとドーンみたいなのが起きたり、
はい、
そういうことなんだけど。
なるほど。
光と天候って言ってたかな。
うん、
うん、その部分とか注意してみるとさらに面白いかもわからない
けど、ね、なるほどますますもう一回君の名は見たくなってきましたね
そうなんか制作現場みたいなシーンが映ってたんだけど、
はい、
なんかこのコンピューターベースでやってはいるんだけど、なんか流し見してたら、
はい、
ここもうちょっとこの木の間から光欲しいよねっつってシュッシュッシュッって足しちゃったりしてて、すげえ細かって思ったんだけど。
なるほど。
で音楽はどうだったラッドウィンプス
の。ラッドウィンプス、あ
すごい歌詞リンクしててよかったと思う。
歌詞俺全然聞いてないわ
まだちゃんと聞いてないな。
サントラ欲しいなあれ。
そうね、
曲名が微妙に複製になってましたよね。 全然
夢灯籠だっけ、うん、なんだっけ、全然前世とスパークルと、
スパークルが良かったな、
あの流星来る時にかかるやつね。
はい、
あそことかだって予告と同じやと思ってた
ね。あと意外と全然前世結構中盤でもないけど、もうちょっと後半に来るかなって思ったら結構序盤に来たからびっくりしたっていう。
スカート注意とかって言ってる時のやつでしょ。
あ、そう
人生の基本でしょ。横山みつはいけるんじゃね。いけるんじゃね、横山みつは。
絶対入れ替わりたくない。
なんでいいじゃん。
どっちかっていうと男と入れ替わりたいんだろう。
滝くんのさ、おっぱいもみすぎ問題は。
あ、それはある。
起きるたびに揉んでましたね。
最後さ、泣きじゃくって揉んでたよな。入れ替わって、
おばあちゃんお姉ちゃんがバンつって。
あのさ、なんかいかにもさ、いいこと言いそうなおばあちゃんがさ、意外と普通やなみたいな最後さ、面白かったよね。うん、意外と普通やなみたいな。
結構キーになるのかなと思いつつも。
え、のその意味ありげなシーンあったよね。あんた今夢を見とるなみたいな。
あ、ね、あったね。
ただ過去に経験してただけみたいな。
ね、すごいねあれね。
あの家系すごい。滝くんの方はどうなんだろうね。滝くんの方もなんかそういう入れ替わりのあれがあるのかな。
ああ、そういえば。新海誠作品のあるあるとして、はい、どうでもいい人物は本当にどうでもよく描かれてるっていうのがあるね。
あ、本当に2人だけにフューチャーして、
お父さんとかさ、
あ、本当に最初の最初しか出てません。
全然印象に残んない感じでさ出てくるし、ジブリとかって結構さ、いちいちどのキャラクターもさ味あったりすんじゃん。
そうですね、あと出てきたりとか、最初に出てきたやつか。
そういうと、あの、なんだっけ、俺が嫌いな細田守も
嫌いだって言っちゃって。
俺細田守あんまり好きじゃなくてさ、あ、君の名は良かったということで、
はい、
最後の細田守もいらない。
多分切るから大丈夫。
切って、ね、宮田が来たあたりから切っといていいけど。
そしたら宮田が来たのか分かんなくなっちゃうじゃん。急にいる
ね。突然現れた宮田みたいな。
いや、最初の方に持ってくればいいじゃん。
あれ、宮田って第5回配信で卒業っていう話だったんだけど、違う。
あ、そう、なんかね、10月期からやっぱり戻ってくることになったらしいです。
あ、
改変期だから。
あ、改変期だから。
そう。卒業ってなったんだけど。
出戻りっすか。出戻りだってよ。
そうなんですよね。
そうなんだ。だってさ、
だって本当はさ、
うん、
前横山のさ、ちはやふるの話したからさ、
うん、
次宮田のなんか好きなこと話すのかなって思ったら、まさかのゲスト会です
。すいません、突然来ちゃって。
すいませんって、お前ゲストに謝らせてんじゃねえ。
なんかすいません、卒業した方がいいやっぱ。
卒業しろ。
じゃあ宮田のことは嫌いでもって言わなきゃダメ。
そう、
ペチペチラジオのことは嫌いでもください言わなきゃダメ。
ください。
上がるのがデフォだな。あれって、
あれは金太郎な。
あ、そう。で、君の名前の話はこれぐらい。全然君の名前の話してない気がするんだけど。
ほとんど宮田してないけどね。
君の名前の作者が言いたいことって何だったと思う？
作者が言いたいこと、
なんかあの手の SF だとさ、なかなかメッセージみたいなのってなんか感じづらいと思うんだけど、
はい、
今パッと思い浮かんだのはなんかそのつながり、人のつながりみたいな、なんとなく思いついたのが、なんかその入れ替わって大人になってもう一回、
うん、
最後会うじゃん、
うん、
その時なんかモヤモヤしてるけどなんか忘れてるなみたいな描写があるっていうか、なんか探してるような気がする。
いつもの新海誠だったらあのまますれ違ってたと思うんだよね。
そうね、ハッピーエンドでは終わらないんだよね、あの人の。ハッピ 頻度で終わらない
っていうか、他のもそうなんですか、
ちょっとい
やいや、あの意外な感じ、予測もそうだしさあ、まあでも骨董の葉は結構希望が見える感じで終わってた感じするけど、まあ秒速があるからさ、
はい、
あれはね苦いというか
いやでもなんかあの映画に関してはあの文法でいくなら普通にハッピーエンドだろうなと思ったけど、あれね、普通に結局声かけられずに終わってたらやばいよね
どんだけ奥手やねんって話ですよね
何の2時間だったんだよ
まあでもつながりみたいなのは割と話のメインだった気がしますね、うんうん、ずっとあのなんて言うんでしたっけ、
組紐
で作ったのがちらほら出てきて、
うん、
最初てっきり最初滝くんが持ってた、
うん、
何糸でしたっけ、より
ん
組糸は、うん、あの
組紐か、
組紐入れ替わった時に作ってたと思ったんですよ、なんか
え滝くんが、
はい、
あ、滝くん、あ、みつはちゃんが、
はい、
あ、
入れ替わった時にみつはがつけたのかなって思った、紙につけてるやつをうちは、
なんかその物も一緒に行ってた
のじゃあなんかその入れ替わった時に、うん、あ、なんて言えばいいの、うん、そう、なんかい、うん、なんでもないです、すいませんもう頭が
回らない、そう、俺は入れ替わった時に、うん、あのなんかないと心細いから自分で作っちゃって、
あ、それはなんかわかる、
持ってたのかな、
材料を通したって感じだからまああれは伏線というか、はい、一個なんか思い出すためのアイテムとかそういう感じで使われてたけど、あれどう、あの手のひらに竹じゃなくて好きだって書いてたやつは、
あれは結構個人的には好きでしたよ俺は、
うん、俺ねちょっとあのある人と一緒に見に行ったんだけど、
はい、
フッてなっちゃった
あそこを名前書いといて欲しかったな、あ、そっか、好きだじゃねえよ名前書いて、
まあでも転んでね、 あそこでさ普通にだけだったら別に何もならないわけじゃん、
はい、
まあそうか、
でも好きだからあの転んだ後になんかいい感じになるわけじゃん、まあそれもあるんだけど、
はい、
好きだって書いたのかみたいな、だから それもさっき言った恥ずかしい演出なんだよね、多分ある種これ好きだって書かせようぜって言って、多分周りの人とかもマジっすかって言ったと思うんだよね
そっか個人的にはいい感じだったんだけどな、
いやいい感じなんだよ、いい感じだし、あの場面で好きだって書かれてることにはすごい意味があると思うんだけど、
はい、
なんていうの、それは演出上の話で、
はい、
なんか脚本的になんかちょっと面白が入っちゃったかなって俺の中ではちょっと面白かったかなって思っちゃったんだけど、
なんか名前よりもなんか
伝えた
かった、心の気持ち的なつながりの強さっていうのを出したかったんじゃないのかなって思ったんですよね、
うん、
なんていうのかな、
いや多分そうだと思うんだよ
まあどの程度忘れるのかによるんですけど
ね、えでもだってあの会った時にはもうほぼ覚えてなかった感じだよね、うん、
はい、
長澤まさみも謎に出てくるしさ、なんか最後どうなっちゃうんだろうと思った、あの なんだっけバイト先の先輩、
先輩、
女の先輩、ちょっとエロい人好きだったんだ、滝くんのことい
い女風の人
あでもその書いたところのあの滝くんが書いてもらおうとした瞬間に消えたところが一番
ペン落ち
あのそこ
ちゃうとこね、
ゾクッと来たかもし
れない、やばいよね
そこで泣いたね
むしろ好きだって見た時よりそっちの方のが印象強かった気がします
あ宮田さんはあ、そっか、さっきつながりって言ったのは宮田さん、
そうそうそう、
なじまさんは
何でしたっけ、テーマ、
メッセージというか
伝えたいこと、愛は時を超えるみたいな
そっち系
笑っちゃったよ今のリバーブかけるとこなのに笑っちゃったよ
いいんじゃない、なんかそれはそれで
いや、なんかすごく薄っぺらいこと言った気がしますけど
愛は時を超える
時をか ける少女
ハイジ
なんかなんて言うんでしょうね、その人の気持ちは、うん、なんか人間が考えた、うん、なんか時間っていうなんかよくわからない物差しを、
うん、
乗り越えてもいけるみたいなな
るほどね
なんて言ったらいいのかな、うん、本当にもうなんていうのか、割と口かみ酒とかもスピリチュアルな部分多いじゃないですか、
うんうん、
なんていうのかな、時間とかその場所とか、
うん、
なんか人間主体で考えてしまいがちな辞表を全部取っ払って、
うん、
一番最初の愛っていうんですかね
恥ずかしくなっちゃってんじゃん
笑っちゃってんじゃん
っていうのがあるんじゃないのかなっていう、その
ほう
大きい意味での愛っていうのか、
まあ人間愛みたいな、人間愛、恋愛じゃなくて
のが派生してるっていうか、
うん、なるほど、
なんか全然違う気もする。
いやでもなんか俺最初に、
はい、
最初にっていうか一回しか見てない、結局リピートしなかったの俺で、なじまみたいなことをなんか思ったんだけど、
はい、
でなんかちょっともやもやしてて、
はい、
でなんかすぐさあのサイトとかでなんか考察とか見ちゃうのってあんまり俺好きじゃなくて、なんかしばらく置いときたくて、で置いといたの。そしたらそのなんか1週間経ったぐらいにその NHK の対談があって、
はい、
番組があって、なんかまあ見たいじゃん見ちゃったのよ、
はい、
リアルタイムで。でそしたらなんかもうそれの答え的なの言っちゃってて、
あ
なんかその新海監督が言うにはそのまあなんか愛とかそういうことよりも、
はい、
なんというか人生で、あのほら、みつはちゃんが、あのみつはちゃんもたきくんも急に入れ替わってっていうとんでもな SF が入ってるけど、
はい、
なんかそれとかを置いといて、なんか人生においてなんかいつかあのたきくんにとってのみつはちゃんとか、みつはちゃんにとってのたきくんとか、そういう存在が急に現れるかもしれないよねみたいなのがメッセージというか伝えたかったことらしい。あの入れ替わるとか置いといてね、
はい、
そのいつか未来、今じゃなくてもその大切な存在に出会えるかもよみたいなのを伝えたかったみたいなことを言ってた。
なるほど、
うんって感じでしょそう、俺もねちょっとうんって感じだったの。なんかちょっとあの映画を見た後にそれをまあもしくはすごいハマった人は、ハマった人っていうかあのなんていうの、気持ちに、なんかその時の気持ちにフィットした人はそう思うかもしれないけど、
はい、
って思ったんだけどね。どうなんだろうねでもさっきね天候と、
はい、影
って言ったけど、まあ、天候もそうなんだけど雲って言ってたね。
雲、あ確かに雲多かったですね、
うん、って言ってたよ
なんかでもそれももやっとするわ
いや、まあ、ちょっと俺の言い方があれだったかもしれないけど、うん、
言わんとしてることは分からんでもない。
なんかでも監督が実際に言ってたのはもうちょっとなるほどなとは思えた気はする。
あ、そういえば、うん、君の名はの制作協力にシャフト入ってるんですよね。
へえ、さっき
知ってますか？
さっきね話してた。
ああ話してた。
シャフドも習った。
私あんまりあれなんですよ。苦手なんです。
まあ多分シャフトのアニメは好き嫌い分かれると思います。
ああ。
嫌いではないけど、 好んで見ようとは思わない。
でも結構アーティスティックな感じが多いんじゃない？
そうだね。
なんか色の使い方が急に変わったりとか、流
し
見
してた時にそんな感じの印象を受けたかな。カゲロウデイズかな俺が。パッと見てもなんか急に背景が真っ赤になってとかさ、
そうだね、
急に結構あったり、本物の物が出てきたりとか。
本物の物って何？
さっき言った実写を使ったりっていう。
そうそう、なんかリンゴとかさ、
ああ
急にパッて
歯ブラシ出てきた。なんか
でもなんか聞くところによると実写使う方が大変らしいですよ。
あ、そう
なんか
影
切り取って地味に動かしたりするらしいんですけど、
うん、あ、そっかそっか、そりゃそうだわ。あれね、本当にやろうとするとね、てか PC のメモリがどんどん使用率が半端ない。
課金課金で。
めっちゃなんかすごいすぐ止まる。だからあれ大変なの。オブジェクトの上にオブジェクトを重ねるのってすごい大変なのよ。
って言ってましたね。
そうなんだ。実写化さねえの大変、本当に大変そう今思ったら。
結構使ってますね実写。
あ、そう、
はい、使ってる。
実写にそれこそさっき言った文字を入れてたりとか、うん、実写の中にさらに文字を使ったギミック使ってたりするんで、
へえ、
かなり大変そう。
なんか黒板とかに書いてある文字が毎回パッパッて変わったりとか。
それは実写も使ってそうな。あ、
それは
アニメーションだけだったら別にそんな、うん、簡単ではないだろうけど、
そこがさっき言ったなんかパロディネタが入ってたりとか、うん、あの声優いじりが入っていたりとか、
声優いじり入ったりして
るね。
小ネタがちょいちょい挟まってて、なんかそういうのが好きな人は楽しくなっちゃうみたいな。
え、あのアニメ初心者におすすめする、
はい、
なね、入門シャフト作品、
入門シャフト作品
ある。
窓マギ。
窓マギはちょっと話が重たい。
ランキング3位ぐらい。
完全に個人的なやつ。
いや全然いいよ。見やすいんじゃないかなみたいな。
見やすいんじゃないかなで言えば一番最初に来るのは日だまりスケッチですね。あの1期と、あ、何期まで、3期か、3期までやってるんですけど、
うん、
1期と2期でだいぶ絵柄が違うんで、
うん、
あれなん、ちょっと絵が苦手だなって人はいるかもしれないですけど、
うん、
まあ、それを除けば、
うん、
あの話ものんびり進む系の、
へえ、
でとても見やすいと。
うん、
どうですか。
私日だまりスケッチあんまり見たことない。
日だまりが1位。
日だまりが1位です。
日だまりスケッチね。
てか、まあ、個人的に日だまりが好きだっていう引きが入っちゃってる
のかもしれない。好きなのも日
だまり。日だまり大好きですね。
1位から。
1位ですね。
おう、日だまりスケッチ。日だまりスケッチはカゲロウデイズくら
い
なんかアーティスティックな感じではないよね、
は
い、多分。
そうですね、あのそうですね、
うんうん、
あ、どぎつい色を使った場面展開とかはないですね。
でもシャフトらしさはある。
シャフトらしさはあります。
あ、そうなんだ。
あの
柄が動いたり
する。そうです、
なんかスカートの柄とかが、
いや、柄が動くんじゃなくて、
柄が動くんじゃない。
柄が固定されてて、あの周りのスカートが動くんで、なんか相対、なんて言ったらいいんでしょうね。
気持ち、なんか違和感を覚えるんだよね。一緒にこうやって動いてんじゃなくて、スカートだけ動いてて、
こうやって、うん、
なんか模様がもうずっとそのまま。
こんな。
こんなじゃ、だから、ラジオじゃ伝わんないじゃん。
視覚的だな。
なんか、まあ、チェックの、背景が、
うん、
バックにあるとして、
うん、
その、スカートの形だけ動くみたいな。すると、なんか後ろで絵柄チェックが固定されてるんで、なんかまるでスカートのチェックの模様が動いてるように見えるんですけど、なんて伝わんないですか。
チェックの、え、例えば、
はい、
あ、ヒョウがいるとするじゃん、
うん、
ヒョウがいて、はい、黒だけその場に残ってて、
はい、
黄色だけのヒョウが動くみたいなこと違う。
なんて言えばいいんだろうな。
難しいんだよ。めっちゃ難しいんだけど。
そう、
悪く言っちゃうと手抜きなんですかね、あれは。
そう、主義動かないからね。
あの本当だったら、
うん、
あのスカートが平ってなると、
うん、
あのスカートの柄もそれにたとえ直線、柄自体は直線だったとしても曲がることによってくにゃってなるじゃないですか、
はいはいはい、
それがない、
それがないんですよね。
もうずっとそのまま だからもう
チェックで、あ、分かった、ちょっと分かった
四角にはなってたらもうその四角がずっと動かない
の。うんうん、あのアニメって絵をあの重ねたりさよくしてるけど、その要は一番上に柄が来てて、
はい、
その下のスカートの絵は動くんだけど柄の絵は動かないと、その一番上に乗っかってる柄の絵はそのまま固定されて動かないってことね、はい、手抜きだよね
だから本当に一番最初見た時に本当に気持ち悪くて、それで結構どうなんだろうって思
って、でも面白い、それは
あ、でも最近は
表現なのかな、
あ、もしかしたら当時はサボりだったかもしれないですね
面白そう、なんかそういった意味で見てみたい。
あとはやっぱり化け物語ですかね、物語シリーズの
一番最初の、うん、
見てみて面白かったら多分他のシリーズも見れると思います。
続きものなの？
続きものです、
うん、いろんな名前になってね、なんとか物語、なんとか物語、
でも全部物語が後ろについてるんで、うん、あ、でも俺物語は全然違う少女漫画なんで
知ってるよ。
あ、すいません。すいません。
なんでマジで返しちゃうんだよ。
急にどうしたの？そんな感じじゃなかったじゃん。何急になんかネタぶっ込んできて。
当たり強い。
びっくりしたんですけど今。
あと、
面白そうだね。デザインとかがすごそう。
その2つ見て、なんかいけそうだなって思ったら、
うん、
ぜひさよなら絶望先生を見てほしいですね。
おすすめ。
はい。あの、まあ、はい、いろいろすごいです。
あれ本当にあの漫画原作なんですけど、
うん、
あれ漫画原作も結構そのなんか他のアニ、まあ他の作品、他の漫画とかアニメの、うん、いじりだったりとか、もうもはや政治家とか出てきたりとか、なんかそういういじりも入ってて、プラスなんかそのシャフトの独特の色使いが入って、
はい、多分そのあたり、もっと前か、うん、から、まあ、そのシャフトの今の監督さんの新保明之さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方がだんだん猛威を振るい始めたというか
いいことなのか悪いことなのかはさておき、なるほどね
って感じですね。どうなんだろう、一番最初はパニポニかな、
ネギマとか、
ネギマとか、
あ、ネギマ知ってるよ、
びっくりはてなの、
あのメガネの、
そうそうそう、
ちゃんとしたタイトルのネギマは別の会社が作ってたんですよね。
ほんま、なんか原作は本当はネギマびっくりマークしかないんだけど、そのシャフトが作ったやつネギマびっくりハテナで、もうもはや全く原作と違う話、出てる人は一緒なんだけど違ったりとか、一部出演者の髪の色が違ったりとかっていうのがあったり、設定も全然違ったりとかするから。
なるほどね。おすすめはまず見るなら日だまりつけ、
入門
で時点で化け物語、
はい、
で ハマったなら絶望先生を見てほしいという感じですね。
そうですね、
ほう、見てみよう。その代わりじゃあユーリオンアイスをぜひ。
あ、わかりました。帰ったら見ます。
見なきゃ。
え、見てない？
まだ見てない。
あのね、ちょっと最初の15分ぐらいはやばいかなって感じするんだけど、
うんうん、
最後まで見るとめっちゃいい。
あ、本当。スケートって絶対アニメにすると大変そうだよね。
え、めっちゃ良かった。なんか演技してる、多分、え、結構長かったけど。
あ、本当。
フリー、あれ、あれはショートだっけな、フリーかなんかのプログラムそのまま丸々やってた気する。ショートかな、ショートだかも。
っていうのはアイススケートの演目の長さですか？
そう、ショートとフリーって2つ分かれてて、
時間
で、しかもその使われてる曲もオリジナルなの。でしかもなんか日本史をあの原作の久保光郎先生が書いて、それをなんかイタリア語かなんかにして、
はい、
オペラっぽくしてて、
手込んでますね。
そう、そのなんか使われた曲がなんていうの、今 iTunes で配信されてる。配信開始
って。それで本当に滑る人が出てくるかもしれない。
うん、かも、わかんないね。そうかもね。
エンディング。
ていうか振り付けも本当になんか かっこいいし、
ちゃんとあれだよね、確か宮本さん、ちゃんと振付師の人が作ってる、
あ、あと元あのプロの元プロっていうか今もプロ、本田武史選手という選手が本田武史役で出てた。
本人役なんですね。
本人役っていうか、まあ本当に超役なんだけど、どうですか本田さんみたいなので出てた。
解説みたいな。
そう、
すごい。
見なきゃ。
っていうか演技が本当に良い。
本当。
うん。
綺麗だった。
綺麗だった。
CG とか使ってるんですか。
知らねえ。CG って何？
なんかくねくね動い、なんか普通のアニメだとさ。
うん。
まあ、普通のアニメじゃなくて、なんかちょっと立体的っていうか、
あの歌プリみたいなことね。
そう、
あ、多分使ってない。
あ、もう本当に絵のまんまってこと
と思うけど。
すごいね、それはすごいわ。
分かんない、使ってるかも分かんないけど、
背景はもしかしたら使ってるかもしれないですね。
あ、そう、
うん、見てみなきゃ分かんねえや。
さすがに難しいんじゃないかと思いますね。
でもそれやってないのがかぐや姫の物語だったりするのかな、うん、そういう話。
うん、
まあ、CG っていうのがよくわかんないけど、
CG、 なんか動きが多い、
ヌメヌメ動くのが CG、まあ、
さっき上がったやつとアイドル系のやつとかだとやっぱ歌って踊る
じゃん。キラレンレボリューションのさ絵柄がさ、はい、
急に
変わったじゃん、あれは CG になった。
そういうことですね。
元は CG ではなかった、
元は普通の絵だったんだけど。
なるほどね、ちょっとわかった。歌プリとかの辺が CG になった。
ああいうダンス系のやつだとなんか実際にダンサーさんが踊ったやつをなんかそのまま絵 その CG の方に落としてみたいな感じで、
うん、
どんどん技術が上がってて本当に人が踊ってるみたいになってるから、
うんうん、
まあ、そこはいかにその 2D と 3D の違和感を、生き入れ替わった時に違和感を消すかみたいな。
入れ替わるのね、作中に。
どんなやつもあります。
なんかアップになったところと引きのところと、あとカメラアングルとかも結構なんか遠いところから上の方からなんか空車で撮ってるやつを、
うん、
でも下で動いてるのが分かったりとかっていうのもあるし、寄りで寄った時のなんか表情、細かい表情っていうのも分かる。そっちの表情だとアニメの絵に戻ったりとか。
まあ、特に引きの絵だと、まあ、例えば5人グループで踊ってるアイドルの絵とか作ろうと思ったら多分5人分の動きを描こうとしたら多分
無理だね。
1週間じゃ間に合わないんじゃないかと。
ハンサム学園見た？
あ、見ました。
あのさ、ハンサム学園の背景すごいよね。
やばい。
あれ多分俺もイラレで作れると思う。
全体的にイラレで作れる。
いや、あのさ、マジで背景動かないじゃん。
あれゲーム版の方が面白いっていうよね。
声。あ、声。え、でも声ゲームと同じなんじゃない？
あ、なんかアニメ版はね本物の声優さん使ってるんだけど、ゲーム版なんかまたよくわかんない名前の人たちがやっててもっと面白いって聞く。
へえ。面白そう。
てか、面白い。
しかも5分くらいだしね。
イケメンの顎が刺さるね。
ショートアニメでしたね。
まあ、アニメもさ、後ろの背景動かないこと多いけどさ、なんかあそこまで行くとさ、いいよね、逆に。絵の枚数が少なさそうだもんね、あれ。
確かに。
5分番組なのに絵の枚数少ない、あんまり動かない5分割に。
面白い。主人公表情ないし
ね。あ、でもあのさ、あの乙女ゲームとかってああいう作り多いよね。
まあね、そうね。
あれって主人公がそのうちイケメンになったりしないんですか？
いや、わかんない。ないんじゃない？
わかんない。
やったことない。やったことない。
でもよくさ、あのなんかそういうなんていうの、恋愛シミュレーションゲームと言われてるものって主人公あんまり映んなかったりするときに、はい、あんまり映んないじゃん。
そうですね。
なんかこのなんていうの、イラストみたいなのがさパッて出てきたりするときにさ、急にさ主人公映ってきてお前誰だよみたいなになったりする。よくするのがあるよね。
そうですね。前髪長えとか。
なんかわかんない。なんかその女の子めっちゃ頑張ってさ好感度上げてさ口説いてって、俺が頑張ってんのにお前何いい問題してんだよみたいな。お前俺じゃねえだろみたいなさ。
感情移入しす
ぎだ。え、わかんない。俺やったことないけど、でもなんか
なん
ないよ。その なんていうの、あの一枚絵があったりするじゃん、
はい、
あの集めるとかさ、
スチルみたいな、
ね、あ、そうスチルか、そうやったらいいのか。 その時にさ急に主人公と言いつつさ全く知らねえやつが出てくるから
めっちゃ影かかってるやつ
ねそうお前何俺が頑張って口説いた女と寝てんだよみたいな好感度上げたの俺だろうみたいな
そうですね
かといって自分の写真が出てくるのやだけど
登録してくださいみたいなな
んかチューしてるみたいなの嫌だよ
そうですねそう大体そういうのって主人公は声もないですよね、
うん、
個人的には声やってもいいんじゃないかなと思うんですけどでも逆に気が散るかもしれないですよね
自分こんなイケメンな声じゃない
あの良い子のありのがさ
はい、
ときメモをさやってるさのがさあってあのやってんじゃんあの人番組それめっちゃ面白かったけどね
ときメモって昔のだとあれですよね自分の名前入力すると音声言ってくれる
ん
ですよね
ありのがなんか自分のなんか嫁さん本当の嫁さんね本当の嫁さんからお父ちゃんって呼ばれてんだって、はい、でなんかお父ちゃんあだ名お父ちゃんに設定しててそれでなんかヒロインからヒロイン最初は何つったっけな有野とかって本名は入れてて、
はい、
有野くん一緒に帰ろうとかって言うの最初は、
はい、
でも仲良くなるにつれあだ名になるみたいな設定がされてて急にあお父ちゃん呼ばれてて何やこれ複雑やなって言ってたっけそれがすげえ面白かった
ときめもは難しいですね、あれはなんかパワプロくんポケットの元だったらしいんですよあのシステムが、あの
パワプロお好みだっけ
あれあ参考にしたんですかね、
うん、
なんかあのパワプロくんポケットってなんかもうキャラ作成の時ってほとんどポチポチしてるだけじゃないですか、
うん、
ときめもはそんな感じなんですよ自分のパラメーターを勉強とか部活とかで上げて
そうそうそう
で女の子と偶然会った時に
そうなんか容姿とかがよ見た目しなみとか勉強とかそういうパラメーターがあって見たしなみ低いとなんかせっかくデートの約束こぎつけたのに変えられちゃったりしちゃう
意外と厳しいですよねあのゲーム
らしい
乙女ゲームは全然わかんないな
私も
断念しちゃう
なんか乙女そのときメモのその有野さんがやってたやつにはなんか女の子の好感度が謎に分かる友人がいるんだけど早乙女くんとかって言ったなんかそれがすげえ面白かった、ね、なんかおそいつならお前にハート2の好感度を持ってるってみたいな
それ大体言います
ねそれなのにそいつ持ててないんだ全然ダメなんだよ終わってんだよ人生その能力使ってたらモテモテだから全然そいつモテてない
あと一つ面白かったのがなんかイベントがあって、うん、なんか途中でミニゲームとかができたりするんですけどその中に体育祭のイベントがあって、うん、100m 走とかあるんですけど、
うん
まあ、そのゲーム自体はただ単純に連打してどれだけ早く連打できるかみたいな感じですけど、うん1位のスコアが10秒でもう世界レベルじゃんみたいなどんな高校生だよみたいな
これたが挟まった
これ超えらんねえだろうっていうのが
そうあ体育祭のシーンもやって
たやってました、う
ん、なんか有課長有野さんあの玉転がしをヒロインとやってたんだけど、
はい、
なんかヒロインがめっちゃ下手で有課長なんか男キャラはなんか頑張ってなんていうのいい具合塩梅を取ってやるんだけど女キャラがマジで邪魔してくるっていうお前そこちゃうわムカつくなこいつ面白かったそれも、
はい、名前呼んでもらえるってだいぶ
どうかねあの俺最初にその感じを味わったのは、はい、FF の10をやった時に、
はい、
そのまあ、彼な FF の10の主人公 T だっていうあの、はい、なんていうのそもそもの設定の名前がもともとあるんだけど、
はい、
なんか自分で名前を付けられるというのを
そうでした、ね、
付けたが上に名前一個も呼ばれないの君はさとか
あよくあるね
そうで、その君はの部分は、はい、その自分が入れた名前とかになったりしてるんだけど、なんか読む中では君側になってる、でなんかそれの微妙なのがさ、まあ、ティーダって呼んでくれりゃさ、はい、俺ティーダになるじゃん、
まあ、脳内保管します、ね、この
気持ち的にでもなんか名前を入れられるが上に、
はい、
な名前を入れられるがゆえにさ、
はい、
その君はとかって言われちゃうから、え言うなみたいな、なんか俺らまだその関係かよみたいな、
よそよそしい、
よそよそしいって、うん、そう、
あでもそうですね、
分からんでもない、
あの天神っていう、あのもうまた別のショートゲームがあるんですけど、うん、あれも自分の名前入れられるんですけど、うん、あの幼馴染のキャラクターなのにやっぱり同じ感じでずっとあなたって呼んでるんですよ、よそよそしいと思ってでもあのトキメモに関しては音声合成して自分の名前
を呼んでるんですよ、すごいよねそれ、そういうのあるんだよね
でもちょっとイントネーションが面白くて
なじまとかもろダメな感じじゃない、
なじまくんとかに、
なじまくん、
なじまくん、多分なでは録音取ってあって、多分島でも取ってあると思うんですけど、多分
そうですね、
なじまくんとかになってそうですよね、
結構パターン化して取っててやったりしてるんだろうけど、大変そうだな、でもそれも、
そうですね、多分そこで容量食っちゃって本編薄くなっちゃうとかありそうですよね
本編薄くなるとかあんのかな恋愛シミュレーションで、かな、喫茶店に行った時に選べるメニューが一つ少なくなってるとかさそんな微妙なところで容量削減してうわパンケーキ頼ませてあげたいけどちょっと容量の都合上パンケーキはカットで、ここはベルギー風ワッフルとショートケーキのみ選べますみたいな、
ベルギー風の文字削ってくれ
よ選択肢1個増えると多分すごい結構でかいと思うんだよね、その先の分岐があるからさ、何の話めっちゃ雑談会だったんだけど、
ゲームの話になっちゃいましたね、
ね、これまた長いファイルになりそうやな、あの前まで容量問題があって30分ぐらいにしてたけど、
はい、
そのたかが外れた時に1時間56分になったのよ、
はい、長かったですね、
あの音楽の話、最近の音楽とかっていう回だったと思うんだけど、はい、その回今まで30分だったものが1時間56分の回だったっていうね、まあそれぐらいになるかなって感じしてますね今、はい、
はい、
どうでしたか
もうエンディングな感じですか、
どうだろうねどう思う、エンディングだと思う
試されてるんですか
エンディングだと思う、
エンディングって音楽流れてませんでしたっけ、
音楽は後から消えてるここで流してるわけじゃない
一旦仕切ってたような気が
チャランランチャランチャランランランランでしょ、
はい、
ティンディティンティンティンティンってやついいんだよその音楽の話は
いや
だって最初テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン流れてなかったでしょ、
流れてなかったですね
そこで紐を持たない、
いや
どうだった、
はい、
ゲストという
ゲスト、あ、まあ、
準レギュラーにな
る、こっちがゲストみたい
な、なんか2人の番組に俺と名島の番組に宮田がやってきたみたいな
違う番組撮ってんのかなみたいな、ペチペチじゃないのかなみたいない
やこんなんで良かったんですかね、
いいんじゃない
大丈夫、
いつもいてほしいよっていうか準レギュラー
3人に増えました
あそれはありがたいですけど、
まあ予定が合えばぜひまた来てくださいって感じ、
うん、はい、
そうですね、
ドリカムだよね、男1、2、女1だと
元な
元
そういうなよ
一人なんかやらかすぞ
俺かなどうした、
はい、
疲れたよね2時間ぐらいさ喋りっぱなしだから俺もかなり疲れた、
とっても緊張しました。人生初ラジオ。
おお疲れ。
なんか大した話もできませんでしたが、
あのね、最初のコントロバスの話がピークだったと思う。
そうですね。
それうち出張者じゃん。出張じゃねえや。そうだ。もう聞かなきゃいけないんだ。分かんないんだそこら辺の話は。
確かに。
もう一回じゃあお願いして。もう一回頭からお願いしてもいいです。
ループする流れ。
ループ。
エンドレス。
俺ループ音源作れないよ。大変だからね、ループ音源で作るの。
強制ループ。
どっからどこが取り始めでしょう。あなたが始まりだと思ってたそこ、実は始まりじゃない。かっこいいやつ。かっこいいやつ。
内容薄いけど、
ね。はい。ということでね、はい、締めましょうか。
はい。
はい。
はい、ということで。
はい。
どうでしたか。
さっきの話してたエンドレスだよそれ。
よく話し、長くね話したけど、はい、
まあ。本日はお呼びいただいて。ありがとうございました。
俺らこれからカラオケかなんかね、
あそこで
居酒屋かわかんない
、まあ、打ち上げが
打ち上げをしてね、
はい、
それが楽しみです
。そのために
また機会があれば、
はい、
はい、
そしたらあのホームページもエンタム系専門学生2人でっていうのを変えたり
俺は何系学生になるんでしょうね。
20代のみたいな。
そうね、20代付近の。
おっと、
まあ、みんな あれは同じだもんね、
うん、学年同じだもんね。
そう、それ言うとあれ一浪してるのがバレちゃう。
やめなさい。
ごめん、
まあ別にバレてもいいけど、
まあ名門大学T 大だからね。関東の関東の関東の、
これは大いなる誤解を招きそうですけど、
最大級学府の最大級学府の T 大なんだね。はい。
あとはご想像にお任せ。
この情報と一番最初のイントロの話を
分かっちゃう、
ね、合わせると分かっちゃうような気がしますけど、まあ
まあ
まあ大丈夫です、
まあ、はい、準レギュラーなじみありがとうございました。
はい、
1回来ただけで
慣れる。1回来ただけで準レギュラーだって、まだ7回か全部で、
そうだね、
うん、あの00回があるから、7分の1ですからね、確率で言うとね、確率確率
14回に
来て14回に出てもおかしくない。だから1回出てもおかしくない。7分の1だから。
そうか、
連続で出ても
そう、連続で出てもおかしくはないよね。
日本撮りがバレるだろう。撮ってないけど。
ということで、これぐらいにしましょう、
はい、
どうもありがとうございました、なじまさん。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあまた次回お会いしましょう。
はい、
さよなら。
さよなら。